さん、こんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
だんだんと暖かくなってきました。
そうですね、ようやく春が来そうな雰囲気になってきましたね。
春になると京都に行きたくならない？
そうだ、京都へ行こうですか。
そうだ、京都へ行こうという、まあ、某旅行キャンペーンの CM ではないけれど、
まあ、でも確かに桜の、ね、時期とかやっぱり京都って感じがしますよね。
そう、私は関西住んでた時はやっぱりなんか春先になると、この時期になるともうちょっとやっぱ桜がどんどんいっぱい咲いてくる時期になってくると、なんか無意味に京都に行きたくなって、うん、まあやっぱ京都ってね、遠くに住んでてたまに行くといいんですけど、やっぱり住むと結構夏暑く冬寒い、結構気候的には厳しかったりするらしいので。
そうですね、確かに夏めっちゃ暑いですね。
うん、冬は寒いしね。最近どんな本読んでます？
はい、なんかそれそうやって聞かれるんですね。今私は森見富彦さんのシャーロック・ホームズの凱旋を読んでいます。
お、なんと偶然ですね。
しらじらしい感じがちょっとします。
うん、今話題のね、なんかこれは4年ぶりなのかな、森見さんの作品としては。
そうですよね、久々の長編だったと思うんですけれど
ね。なんというか、実は私初森見だったんです。
あ、そうなんですね。
うん、
いかがでしたか。いかがでしたかって私が聞くのもあれなんですけど。
楽しいですね。うん、
楽しいですよね。
あ、もう読み終わりましたか。
あ、私ですか。私はまだ、すいません、序盤で止まってます。
あ、なるほど。ちょっとそうね、なんか中盤1個抜けるのにちょっと時間かかったかな。前半はなんか楽しくスイスイっていう感じだけど、なんか真ん中辺からあとは少し謎世界に迷い込むような感じがちょっとあるので、じゃあ今日はちょっと京都を舞台にした小説っていうことで、ガンちゃんは結構森見作品よく読んでいる？
そうですね、森見さんの作品は割と好きで、すごいめちゃくちゃ追っかけてるっていうわけではないんですけれど、こう自分の中でブームだった時はしっかりとあります。
なるほど。
はい、なのでたまに森見さんのやっぱこの文体というんですかね、がやっぱり好きで、森見さんのブログを、はいはい、たまにこう、まあ、すごい毎日のように更新されてたわけじゃないんですけれど、こうなんか覗くと面白いなんか文章があって、そういうのを読むのも好きだった時もあります。でもちょっとかなり久々に森見さんの作品を今読んでるって感じです。
なるほど。じゃあちょっと今日は初森見の私に、森見エキスパートのガンちゃんが、
エキスパートとは言えないんですけど、まあ、ヨッシーよりかは知ってるって感じかもしれないです。
はい、
はい、
まあそんな感じでちょっと教えをこう形でいろいろ教えていただければと思います。
いえいえ、まだ何といっても私は読み終わってないので教える立場にはないんですけど。
そうだから、ちょっとネタバレ厳禁ですね、本当に。
そうですね、ネタバレはもう厳禁で、今すごく久々に森見さんの作品読んでて、やっぱりこの感じって思いながら、ちょっとニヤニヤしながら読み進めているので、ネタバレはそこまで出ない部分であれば大丈夫です。
なるほど。結構この作品ネタバレなしで語るの大変だなっていう気がするけれど、ちょっと頑張ります。
あ、でも一応なんかこう作品のあらあらご紹介しておきましょうか。
そうですね、森見富彦さんといえば京都ということなんですか？
あ、そうですね、もう京都、やっぱり皆さん夜は短し歩け乙女のイメージってすごくあると思うんですけれども、あと四畳半神話体系とかかな、なんかやっぱりこの京都を舞台にした本当にこう身近な小さな日常の物語を、なんか面白おかしく ちょっと幻想も交えたような感じで描くっていうところが、なんかやっぱり森美さんって感じがして、ちょっとこう読んでいると、なんかちょっとした現実逃避もできるというか、日常の世界の中で現実逃避ができるっていうのが、私はすごい森美さんの作品の好きなところで、でそれがね、今回シャーロック・ホームズっていう、まあ、原点が 大人気作というか、
うん、
まあ、誰もが知る作品が原点となって、イギリス・ヴィクトリア朝京都っていう京都を舞台に、でもシャーロック・ホームズがいるっていう、なんかすごいパラレルワールドっていうんですかね、なんていうんですかね、そんな世界が繰り広げられていて、
そう、まあ簡単にあらすじを言うと、はい、舞台はヴィクトリア朝京都、そしてなぜか京都にシャーロック・ホームズの登場人物が全部住んでいるという。
そうなんですよね、
ベーカー街 221B の下宿に住んでいたはずのシャーロック・ホームズはなぜか京都寺町通り 221B の下宿に住んでいて、
でもちゃんとね、家主はハドソン夫人でみたいな、
そう、ワトソン、ジョシュア・ワトソンだし、はい、みたいな。
でもそれがなんか違和感がないんですよね、読んでて。京都なんだけど、なんかそこにこの、でもあからさまにイギリス人の名前が出てきても、なんか読めちゃうっていうのが。
うん、なんというか、やっぱりこれは京都というか、あの関西のエリアが持つモダニズムだなっていう思う気がした。このヴィクトリア朝京都は確かに全然不思議なことに読んでいて全然違和感がないんだけど、
そうなんですよね。
ちょっと 一部分読むと、私たちは四条大橋の西詰めへ出た。壮麗な国会議事堂が鴨川に沿って南へ伸び、時計塔がそびえている。鴨川の霧はいよいよ深くなって、四条大橋はあたかも雲の中に浮かんでいるように見える。橋向こうに広がる祇園の町も霧の海に沈み、赤い提灯の明かりだけがおぼろに浮かんでいる。鴨川の対岸には大劇場、南座がそびえているが、こちらはとっくに明かりを落とし、その大きな屋根が中世の古城のように黒々としている。ビッグベンの鐘が鳴り始めたちょうど午前0時になるところだった。四条大橋のたもとにビッグベンの時計塔があって、その対岸に南座があるっていう、そういうロケーションなんだけど、なんか謎に違和感がないですね。
そうですよね。
うん。ビクトリア朝京都、不思議なことに辻馬車で四条大宮へ出て、そこからランデンに乗って嵐山に行くって、一体どんな時代設定なんだっていう感じなんだけど。うん、
なんかそれが、なんかすごい、なんかよくわからないけど、でもなんか想像がつくっていうところが不思議ですよね。
うん、なんか多分、阪神間モダニズムっていうか、やっぱなんか時代、明治維新以降から、やっぱり西洋の文化を、実は結構先取的に受け入れてきた地域でもあるので、
うん、そっかそっか。
そう、だから結構京阪神エリアって意外とその時代の洋風の建物も残っていたりして、それが街中に違和感なく取り込まれていたりするので、
うんうんうん
うん、結構ね、違和感がないというか、おそらくヴィクトリア女王は京都御所のあたりに住んでいて
そうですね、おそらくそうですよね、場所的に。
で、ホームズは京都大学を出てるはずなんだ、きっと。
そうですね、京都大学描写ありましたね。
そう、一体どんな時代なの謎だったのがさ、この鴨川ってつまりテムズ川なんだよね、
うんうんうん、
なんでこんなにやたらめったら京都が霧なんだろうってい
や、もうそれはすごい私も笑いました。なんか嘘、鴨川に霧ってそんな見たことないなって思って、ね、もう完全にもうイギリス化してるんだ、そこはって思って。
そう。なんか、だからこれ、鴨川がテムズ川だということを頭に置くと、あ、そういうことなのねっていう。やたらめったら鴨川が霧に閉ざされてる世界なので。
そうですよね。そんな霧あったっけって思いながら読んじゃいましたもん、そこ。
そう。
なんかね、あんまり、霧に囲まれた鴨川って想像がつかないなって思いつつも、でもちょっとそれがそれで面白いなって。
まあロンドンといえば霧ですから、
ね、そうですよね、
うん、
でもちょっと話それるんですけど、私、 シャーロック・ホームズの冒険ってあの NHK のドラマあったじゃないですか。
あれ好きな人多いね。
私も好きだったんですよ、
うん、
多分私が中学生ぐらいの時に NHK で夕方ぐらいに放送していて、であの学校から、まあ、早く帰れた時、部活とかなくて早く帰れた時はギリギリその放送に、ま、間に合うっていう感じで、結構楽しみに間に合う日は頑張って早く帰って見てたんですけど、今このシャーロック・ホームズの凱旋守見さんの作品をもう完全に脳内で、私の中であのこの作品のホームズがビクトリア朝京都なのに、あのドラマの、ジェレミー・ブレッド演じるホームズで全部変換されて、セリフはそれこそ露口茂さんの声で変換されても、あ、なんかもうこのなんか仕草とか、こういう、ね、窓をこうね、こうやって見て上を覗いてとか、なんか、あ、こう、なんかもう全部映像に変換できるって思いながら読み進めていて、もう今無性にその NHK ドラマ版も見たくなってます。
そう、シャーロック・ホームズは結構細かいディテールまでいろいろとこう再現されていて、でそれがなんとなくいろんなところで脱線するんだよね。あの、うん、で実はこのここの森見版シャーロック・ホームズのホームズは大スランプに陥っていて、
うんうん、
その大スランプは赤毛連盟事件の大失敗、
はいはい、
ちょっとねこれがそう、赤毛連盟事件という大失敗から約1年、相棒として友人として医師として私はシャーロック・ホームズを苦境から救い出すべくあらゆる手を尽くしてきた。青竹踏み健康法から漢方薬まで思いつくことは片っ端から試みてきた。なんかこういう細かいなんか描写がいちいち面白くて、この本、あの、なんかドタバタ感を、最初の方は結構ドタバタ感があって楽しいんですけど。
はい。そうですね。やっぱりなんかね、この細かいところが思わずにやりってしちゃうようなところですよね。
そう。
読んでて。
うん。下宿の部屋にはスランプ脱出期限で片目を入れただるまが置いてあるとか。
うん。そうそうそう。
そもそもだって赤毛連盟事件ってホームズが軽やかに解決した事件のはずだったんだけど、一応、
ね、まさかのそれがスランプのきっかけみたいなことになってるっていう。
そう、まさかのそれが実は大失敗に陥る転落の第一歩だったところで、そこから、ホームズは何もせずにうつつを抜かすばかり、ベーカー街じゃなくて寺町通りの下宿で、
うん、
そこになぜかあの宿敵モリアーティ教授が引っ越してくるんだけど、モリアーティ教授もなんか
そうスランプなんですよね。
スランプに陥っていて、2人で傷を舐め合っているという、うん、なんかこうどうしようもない2人にこうイライラする相棒ワトソン、
はい、
で話がどんどん転がっていく。これね、最初のうちはバタバタドタバタ喜劇かなと思いきや、
はい、
なんかこう途中からあれ何これみたいな話になっていって、
うん、
ちょっと最後の第5章ではちょっと思いもかけなかった展開になっていくのだけれど、そこはネタバレになるのであんまり話さないことにして。
そうですね、ネタバレは厳禁なんで。
はい、
はい、
うん、なんかそのこの一種パラレルワールド的なビクトリア朝京都のシャーロック・ホームズっていう、
はい、
このなんかパラレルワールド感っていうのは守見さんのすごい得意技というかお箱なのかしら、私よく知らないんだけど。
あ、そうだと思います。なんかこの知っているはずの街なのに、知っているはずの街とか場所なのになんかちょっと違うみたいなのっていうのは結構出てくるんじゃないかなっていうところはあると思います。それこそ、ね、夜は短し歩け乙女とかもそうですし、あと
宇頂天家族、
うん、宇頂天家族とか、
宇頂天家族はなんか狸世界、天狗世界と人間世界みたいなレイヤーになってるのかしら、
うん、そう、それもそうです、そうです、それもありますね。なんかだからそういう不思議な不思議な世界っていうんですかね、
うん、
なんかこう日常のとなんか地続きでありそうな不思議な世界っていうのをなんか描くのが、ね、得意なのかなって勝手に思ってます、
うん、
でまたそれが多分こう読んでる方としてはすごく楽しい、どこかになんか、ね、そういう世界が本当にありそうな気がするみたいな。
ね、
うん、感じがして。
森美さんが高所口実に実はインタビューで朝日新聞の夕刊に載った記事なんですけども登場してるんですけども、
はい、
うん、僕が書いてきた京都も偽京都なわけでシンパシーを覚えた。まあコナン・ドイルが書いたロンドンっていうのもまあ本当のロンドンではないっていうところで、なんかそういう共通点をあの森美さんはあのシャーロック・ホームズの話に見出していて、
うん、
で、まあミステリーは書けないけど魅力的な登場人物たちを偽京都で動かすことならできるかなという、
うんうん
うん、そういう意味で言うと、まあ夜は短しもまあ京都の話だし、多分すごく森美さんっぽいのかなと勝手に思ってんだけど、
ぽいと思います。すごくやっぱりちゃんとそのビクトリア朝京都っていうものが成立しているのもこの、ね、やっぱり京都という街を知り尽くしている森美さんだからこそなんじゃないかなっていうのも思いますし、うんうん、
あの杉江マッコイさん、書評家の杉江マッコイさんが高所口実でこの、書評を書いているんですけれども、
はい、
うん、もう森美富彦に平伏するしかない日本人作家が書いたホームズパロディ小説の最高傑作と言ってしまいたいとまで言っています。
すごい、めちゃくちゃ褒めてらっしゃいますよね。直木賞候補に上がるべきだっていう。
そう、なんかやっぱりホームズのキャラクターがほぼ余すところなく出てきて、それがなんか京都の街でフィットして暴れてしまうっていうところがまたちょっと面白いところで、
あの、そうですよね。
ワトソンと出会う前にこう取り組んだ難事件のマスグレーブ家は嵐山にあってですね、うん、でマスグレーブ家の謎というのにこうあんまり言っちゃいけないかな、な、
まあね、その鍵を握る、そのスランプの鍵を握る事件というんですかね。
そう、スランプの鍵を握る事件があのマスグレーブ家で、このマスグレーブ家の話がまた登場するわけなんですけれども、ここが中盤から終盤にかけて、うん、読者をまた別の異世界へ誘う話なんですけども、ちょっとそこは読んでのお楽しみというところで、
はい、
そのスランプでほとんど仕事をしないホームズに代わってアイリーン・アドラーという、
はい、
ボヘミアの秋分で一回だけ出てきた、人がなぜかワトソンの妻メアリーと組んでなんか探偵業を、もうホームズをバリバリ追い詰めようとするという
ライバル的な感じで出てきて、
出てくるとかね、
はい、うん、マッコイさん の, あの書評コラムの方にもありましたけれど、そのやっぱり原点になっているホームズのところからの、まあ、引用というかサンプリングっていうのがすごくいろいろあって、
はいはい、
なんかそれも確かに、あ、確かにあったかもっていうふうに思うものがいっぱいあって、なんかもうあの元の、それこそコナンドイル、アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズの冒険のそっちの方も読んでみたくなるっていう、
そう、
ね、読み返してみたくなるっていう感じがしました。
赤毛連盟ってどんな話だったっけ、うん、とか思いながら、僕は結構ネットでウィキペディアで引きながら読んだ。
いや、わかります。なんかだから結構意外と気になることが多すぎて、あのちょっと調べたりとかしちゃいますよね。やっぱり
シャーロック・ホームズもだいぶ昔に読んでもはやなんか覚えていないことが多かったりしたもんで。
そうなんですよ。私もだからそのテレビドラマのもううろ覚えの知識と、なんか昔ちょっと読んだかもっていうのと、なんか幸いなことに家にあの今このシャーロック・ホームズの冒険の全集あるので。
すごい。
そうなんです。あのいつか読もうって思って買われていたあの積読というか、まあこう置いてあるコレクションの中に文庫版のやつでこうなんかあるんですけど、新訳かなんかで、
ほうほうほう、
ずっとそのまま、まあ、手つかずのままこうあるんですけれど、ちょっとこれを機にちょっと読んでみたいなっていうふうにまた思いました。
へえ、僕はあの遥か昔見た登場人物が全部犬のアニメ。
ああはいはいはい、
うん、ちょっとあっちに脳内変換されるのをなんとか頭の中で止めつつ、いや違うぞ、主人公は人間なんだ、犬じゃないんだと思いながら。
でもそれも面白いですね。人によってね、この脳内変換されるホームズっていうのが違うっていうのもね、それだけなんかシャーロック・ホームズっていうものがなんかいろんな作品で 扱われてきてる証でもありますよね。
杉江マッコイさんが日本人によるホームズパロディの最高傑作ってありましたけど、もう一つ私だから一生懸命これ読んで久々に読みたくなってポチッと古本で買ったのが石井久一さんの漫画のコミカルミステリーツアーっていうシリーズが4冊文庫で出てて、もう中古でしか出てないんですけど、これは全部主人公はシャーロック・ホームズの、もちろん石井久一漫画なのでナンセンスギャグですけど全部。
だけど設定はシャーロック・ホームズになってるってこと？
しかもこれに出てくるのはもう完全に全部シャーロック・ホームズで、どうしようもないイカサマ探偵ホームズを、適当なことばっかり言ってるホームズにワトソンがケツを叩きながらっていうバカバカしい、4コマ漫画8コマ漫画が繰り広げられるわけなんですけどねなんかこれも昔読んで結構好きだったので、この機会に揃えました
そうですよね。なんかこうやっぱりなんかいろんな作品になってるものってこう何かをきっかけにまたこう他のも読んでみたくなったり見たくなったりとかってありますよね。
あるあるある。
今本当にNHK でやってたドラマを今何とかして見れないかなっていうふうに調べてます。
なんかあれを思い出す人がすごく多くて、やっぱあれ好きだった人が多かったんだなって、
うん、
私の周りでも思った。
あのドラマはもうなんかホームズといえばっていうか、もう多分たくさんの人になんかあのホームズ像を植え付けたっていう気がします
ね。え、
上書きができないぐらいになってるんですよだからもう何の本、多分どんな作品のホームズ読んでも多分あのジェレミー・グレットのホームズになっちゃうんですよね。
うん、
それぐらいハマり役だった。
また新婚旅行がロンドンだったので、ベーカー街 221B
行ったんですか？
行きました。
おお、
ちょっと私の妻がホームズ大好きな人だったので、はい、ついていったという感じでしたけども。
そうなんですね。シャーロキアンなんですか
そこまで強くはないかな。でもガンちゃんもなんかかなりのシャーロキアンっぽいので。
いや、私は別にそんなことはないんです。ただ単にちょっと好きっていうぐらいです。
森美さんがインタビューで、読者に特にホームズファンにどう読まれるのか心配ですって書いてあったのが、まあ確かに気になるところではあるというか、なんか序盤これ京都でドタバタをやってるのはまあ楽しいんですけど、
はい、
ちょっと終盤にかけて、おお、そっちへ行くのみたいな、そういう展開になっていくので、やっぱりちょっとその真ん中辺から少し話が難しくなっていくので、ここをどううまく乗り越えていけるのかが鍵です。あと、まあ、ネタバレにならない程度に言うと、前編を通してやっぱりなんかワトソンとメアリーの愛の物語という、
はい、
そういうテーマもちょっと隠しであるので、裏テーマじゃないけど。
裏テーマ。
だらだらと怠けてばかりで全く仕事をしない、スランプのホームズを気にかけて、ワトソンは、ベーカー街 221B を、あ、じゃないな、寺町通り 221B に、こう、行くんだけども、そんなワトソン、夫のワトソンを、メアリーは、やっぱり心よく思っていなくて。
そうですよね。もう、かなり、ホームズはもう、敵視してますよね、ホームズを。
そう。で、その途中で、ホームズのライバルとなるアイリーン・アドラーと手を組んで、なんか、まあ、ホームズ・ワトソン組対アイリーン・メアリー組みたいな、そんな感じの、構図にもなっていくわけで。でもなんかやっぱり、こう、なんか夫婦愛みたいなところは、こう一貫して貫かれてるところがあって、ちょっとそこもまた、うるっと来る人もいるんじゃないかなという気はした。
なるほど。
それはね、なんか物語の全体を通じて、
はい、
やっぱりこう、丁寧に描かれている部分なので、そこはそこで一つの読みどころかなという気もしました。まあなんかでも本当によくここまでホームズの細かいネタを京都に落とし込んだなっていうところが私はだいたいやっぱりほぼマスグレーブ家といい、
はい、
アイリーン・アドラーといい、
うん、
赤毛連盟といい、だいたいホームズの話に出てくる人たちがほぼほぼ登場する感じだよね。
そうですよね。だからそういう意味では本当に多分ホームズファンの人はまたそこでどうこう森美さんが ね、そのホームズの世界を京都を舞台に落とし込んでるのかっていうところも楽しめる作品なんじゃないかなって思います、うん、
前半その、まあ、京都のドタバタ感にちょっとこう心を躍らせつつ、
うん、
後半謎世界に踏み込んでいくので、最近ちょっとなんか別の本、あの別の話題になった本で、あの近畿地方のとある場所についてっていう、
はい、
ホラーを読んで、ホラーを読んでいて、なんかいやなんかね、これは一体何なんだろうって、あのホームズの事件って一見説明がつかない謎の事件が現象が起きたりするけども、実はこんなトリックがあったんだって、まあミステリーって大体そういう、こう展開をたどるじゃない、
はい、
この作品もあの明らかになんかこう常識では説明がつかないような恐ろしい現象、恐ろしいというか不思議な現象が突然起きて、
うん、
でそれがなんかちょっとミステリーっぽいのね、ミステリーというかホラーっぽいところがあったりするのね。だからね、なんかこれはもしかして赤いマントの女が飛び跳ねてくるんじゃないかとか、なんか近畿地方のとある場所についてなんか頭の中でミックスされて一部背筋が寒くなる部分もあります。
なるほど、あれですね、その直近で読んでる本もなんか影響してくるみたいな。
そうそうそう、うん、あれは怖いよ
そうな
ん、うん、マジでその寒くなって布団かぶりながら読んでた、すいません
それ読み終わったんですか？
読み終わった。まあやっぱりシャーロック・ホームズはミステリーの古典なので、
うん、
ちょっとそういう要素もありかなと思いながら、まあでもそう、真ん中辺の山を越えるのがちょっと大変ですけど、そこを頑張って読んでいただきたいなという感じでしょうかね。
じゃあちょっとね、最後のその5章でどうなるのかっていうのを楽しみに読み進んでいきたいと思います。
全く違った世界が現れます
そうなんですか。
というわけで今日はあの森見と美彦、シャーロック・ホームズの凱旋について、ネタバレなしで語るのは難しいな、本当これ。
そうですね、まあもうでも本当に読んで楽しい作品だと思いますので、皆さんぜひ手に取っていただければ、気になった方は、
ちなみにマッコイさんは後半について森見作品のセルフパロディということで言えば、後半部は熱帯を想起させると。前半はだから夜は短し歩けよ乙女の、まあ、京都を縦横無尽に暴れ回るちょっとコメディタッチなというか、うん、青春物語というか楽しく読めるんだけど、熱帯、私すみません、ちょっと熱帯は読んでいませんけれども、というわけで、まあでもあの京都好きな人は楽しいと思うよ
そうですね、なんかね、京都の街がやっぱり頭の中で、あそこら辺ねみたいな感じで思い浮かぶと、やっぱりよりこの物語の楽しみが増えてきますよね。
そう、もうすぐ桜の季節、ちょっと京都に行きたくなる季節なのであのちょっと脳内京都トリップを楽しんでみてください。
はい。高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter、X、Facebook ページ、Instagram、YouTube チャンネルなどもやっております。こちらの方のフォローよろしくお願いいたします。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。概要欄のリンクからお送りいただくか、 Twitter、X の誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもあるのでよろしくお願いします。
それではまた来週、さようなら。
さようなら。